今日はですね、このあと1ヶ月空きますので、次の段階である行服をお話をしたいと思います。行服、信心欠如をするためにはこの行服の実践が必要です。だから、制服と回復まではですね、ちょっと信心欠如に届きません。それくらい実践しても、この行服を実践して初めて、信心を、欠如することができます。だからこの行服の実践こそですね、いわゆる信心をいただく鍵になります。そこでまずちょっと図解をしますとですね、私たちは生まれながらにして心にですね殻を持っております。これをですね我と言いますね。我というものを持ってます。で、その卵の中にいる状態ですから、いわゆるもう黄身とね白身の状態が今の私たちの状態です。でこの卵の外の世界をですね、仏教では涅槃と言いますね。こういうことです。この卵の外の世界に、出ることがいわゆる信心をいただくということです。こういうことですね。卵の外に出る。ところがですね、じゃあ、卵を割ればいいんだということでね、ガンガンガンガンガンガンガンガン、と卵を割ったらどうなりますか。
出てきちゃう。
何が。
中身が。
中身が出たらどうなりますか。
汚い。
いやいやいや、違う。黄身と白身だから、中身を割るとドロッと黄身と白身が出てくるんですね。というようにですね、我習というものが減るとですね、我習というものをですね、無理やりこじ開けて割ってしまうと、中身は弱い心があるわけです。
それまでは守られてる。
そうそうそうそうそう。
我によって、
ね。我によって。だから、まあ、精神的には廃人となってしまうんです。本当に我習を割られてしまうと。
不安で押しつぶされちゃう。
そうそうそうそうそう。例えばですね、私と皆さんの場合ですね、私の方が合衆が圧倒的に少ないんです、少ないっていうことはね、いわゆる殻がないようなもんなんです、ということはね、攻撃にめちゃめちゃ弱いわけです、はい、攻撃に弱い。合衆が強いってことは攻撃されてもへでも思わないわけですね。だけど合衆が少ないっていうのは攻撃されるとですね、それだけこうダメージを受けるわけですよ。だから私は日常レベルの攻撃ぐらいならば、合衆がなくても大丈夫の状態になったっていうだけなんです、はい、だから外に出れるわけね、つまり日常レベルの状態でいわゆるその自分の心が合衆がなくても殻がなくても維持ができる状態が外に出た状態なんです。だけど私たちは、普通の人たちはですね、普通の我がない状態で外に出たら死んでしまいます、精神的に、はい、
頼るものが何もないんだからね。
そう、そこでですね、この殻を割って外へと出ていく、そのことがですね大事になってくると、こういうことです。で大きくですね、この中の卵をですね、温めて育てていく作業が必要になってくるんですね。卵で言うならば、目がついて、くちばしがついて、そして足がついてですね、ね、こんな感じになって、でこうなって初めて外に出れるわけです。このように黄身の状態からひよこの状態まで、 育ててあげることをですね、仏教では生育と言います。これは仏法という教えによって、照らし育てていくっていうことですね。ね、照らし育てていくと。そしてこの殻をねビリビリビリと割って、外の光がですね中に入った時、こうね外の光がこの中に入った時がですね、これが照破と言われますね。照らし破ると。こういうことです。だからこういう状態までこう求めて行かないといけないということですね。こういう状態まで、求めて行かないといけない。で、このまだ殻が強い状態をですね、仏教の言葉で言うならば、まだ常盆常生の状態って言うんですよ。うん、いわゆる善人とまだうぬぼれている状態。うん、そして、精神的に成長してきた状態を下盆下生の状態と言います。これは悪人ですね。
最終的に下盆下生。
最終的に下盆下生と知らされていくわけです、ね。うん、つまり自分は悪人だと、うん、自分はね、ダメな人間なんだな。ダメな人間っていうのはダメなんだダメなんだダメなんだっていうのではなくてですね、うん、自分を責めてそういうふうになるんじゃなくて素直に認められる。うん、いわゆる、上盆上昇ってなんか上という字が書いてあるように上になりたい、上になりたいという気持ちが強い時なんですね。うん、それに対し下盆下昇っていうのは下であってもいいっていうね、こういう感情なんです。こういうことですね。でそこでポイントになるのは、自分は上と思っているのか、それとも自分は下と感じているのかというのは、うん、一人ではわからないわけです。
うん、一人では自分ではわからない。はい、
そう、自分ではわからないんです。なんでわからないかというと、このがというのは自分で作り上げたものだからね。
その鏡になるものがない。
そうそう、人と触れてみないと、うん、そのなんていうんですかね、わからないわけですよ。
わからないね。そうだね。
だから自分にも我があり、人の中にも我があるわけですよ。うん、ね、我っていうのは心の鎧とかね、まあ一言で言うと正義と感じているものがあると。で自分の中にも正義があり、人の中にも正義があるんですよ。ね、で私たちはまずその人と触れるとね、必ずどちらが上でどちらが下かということを無意識のうちに考えてしまいます。
考えちゃうね。
どちらが上でどちらが下か。だから我の強い人っていうのはね、もう上に立ちたいっていう気持ちがものすごく強い人なんですよ。その気持ちが強すぎるとね、いわゆるその人に触れただけでうわーっとこうなるわけ。だから私たちはそういう人と接するときには自分の心に鎧を作って接しないといけない。
そうね。
はい。だから当然のごとくですね、その一般人レベルの我とですね、そのちょっとその我の強い人のレベルってね、全然違うんですよね。一般人レベルの我の強さっていうのはね、やっぱり社会生活をしているので 結構低いんです。
こう上手に人と付き合ってるっていうことは、
そうそうそう、
ちょこっと出したり引っ込めたりが
上手だっていうことだよね。ところが人とあまりこう交わっていない人はですね、そう、我がものすごい強いわけです。でそれをその引っ込めることなく前面に押し出してくると人は逃げていくわけですね、当然なくごとく苦しいから。だからそのガとガのこうぶつかり合いが起きるわけですね。で、私たちはそのガというものをですね、があるからどちらが上かどちらが下かというふうに無意識のうちに思ってしまいます。だから人と接するとね、ものすごく疲れる人はですね、それは自分はその人と会うと一生懸命下になろうと努力してるからなんですよ。
疲れるのはそういうことだ。
本心は上のつもりなのに、
いや本心は上に立ちたいというものがある、うんうん、だけどそういうものを出すと人に嫌われるっていうことが分かってるわけ。がっていうのはその前面に出したら人に嫌われるわけですよ、うん、ね、うん。その人に嫌われながらなんで私のことを嫌うのってこうどんどん近寄ってくる人はね、うん、相当がの強い人なんです、うん、だからがの強い人っていうのは普通は嫌われるわけですね。だから私たちは人と接するときは我を出さないようにぐっと下手に出るんです、うん、こうするとこうね、ものすごくね、この人と接することに対して、疲れを感じるわけね、うん、ここがポイントなんです。人と接することに対して疲れを感じるっていうのはいわゆる自分の本心をぐっと隠してですね、うん、下手に出ているから。つまり相手の我をですね、こうね、相手の我を否定しないようにしているから、自分の我を完全に押しつぶしている無意識のうち。でこの状態はね、ものすごくこう精神的に疲れるわけです。だから普通は人と接するとですね、長時間折れないので。2,3 時間に一度はですね、自分の一人の時間を作って心を癒して、楽になってからまた人と接しないといけない、いわゆるこれがこのね、まあ上文上昇上と思っている状態なわけ、下文下昇っていうのはこういう状態にならないわけ、いわゆる自分はもう下だから下でいいと思えるからね、だから相手に対して普通に接しても自分の我を無理やり押し付けることがないので疲れずに済む状態が下文下昇なんです。だから上文上昇は人と接するとすごく疲れるわけ。なぜかというと自分は善人だから善人同士が我でぶつかるとね、喧嘩が始まるわけ。だから大人と言われる人が普通は自分の我を抑えて下手に出るわけですね。だからすごく疲れるわけ。でも下文下昇の人は自分のいわゆる正義が正しいと思っていないので、ね、自分の我がそれだけ、強くない、自分が正義だと思っているものが絶対だと思ってない、これは正しいと思うものが絶対と思ってないので、その相手に合わせてもそんな疲れないんです。こういう状態がいわゆる我臭が低い状態。だから我臭が高い状態と我臭が低い状態、こういうふうにいわゆるその違ってきます。だからその我臭が高い状態というのは人と接すると相当疲れるわけ。だから一人になりたいと思う。で我臭が低い状態っていうのはいわゆる自分の中の我が小さいので、正義と思っている心が小さいので こんな感じね。だから相手がいわゆる自分の正義を押し付けてきてもそんなにこう苦しむことはないわけ、
正義と正義でぶつかり合うことないもんね、
はい、つまり相手の正義をスッと認められるわけね。ああ相手の言ってることも正しいかもしれないなっていうぐらいでスッと認められるのがいわゆる悪人と知らされている人、でこっからこう降りてくるのがいわゆる祝善と言われるものなんですね。そう、祝善っていうのはその善が宿ってやがてそれが信心につながるもの、いわゆる信心欠如の善となるもの、助けとなるものはこういうものなんです。だから上品上昇から下品下昇へと下がっていく過程がですね、祝善となって信心になります。
我を小さく小さくしていこうとするままが祝善になっていく。
我を小さく小さく、我を小さく小さくするっていうこともさることながら、その自分の我がですね、正義が絶対ではないということにことを知らされていく過程ってことです。
いろんな正義があるんだなっていうのを認めながら、
はい、だから人とこう触れるとですね、やっぱり相手の正義というものをすごく感じるわけですよ。で私たちはその正義を感じるとね、なんであの人はあんなことを言うのかなとかね、なんであの人はああいうふうに言うのかしらとかね、そういうふうにいわゆる相手を否定する心が出てきます。その相手を否定する心がいわゆる我と言われるもの。
自分の考えに合わないものね。
そうそうそう、この我っていうものがね、こういうね、その相手を否定してどうしてもその相手をですね認めようとしない心を自傷と言うんですよ。でそれはどうしてそういう心を思ってしまうのかというと、簡単に自分はこれが正しいと思ってるから、正しいと思っているから相手の正義を認められないっていうのを仏教では自閉っていうんですね。自閉、あ、逆だった。こういうことですね。この自傷と自閉というものがあります。自傷というのは、いわゆるこの我とぶつかった時にですね、自分が下手に出て苦しいとね、もう精神的に辛いなと思うのも含めて自傷。それをこう、いわゆる自分の正義と合わないことを見てね、怒ったり、なんであんなことを言うんだろうと、それはいわゆる自分は善人だからそう思うわけですよ、自分のやってることは正しいと思うから、だから否定するわけ、なんであんなことするんだろう、なんであんなこと言う、あんなことやるなんて考えられないっていうようなことが自傷、それはどうして起きるのかというと、その自閉と言われましたね。それは自分の姿を、この閉というのは隠すってこと、自分の姿が見えていないから人のことを簡単に否定できるわけ、ね、例えばある方が来てね、その方を見て私はドキドキドキドキしたとしますわ、ね、でその時にうわあの人って、ね、こうでこうでこうでこうでって悪口を言ってしまう、悪い人間のように見せてね、そして皆さんに納得してもらおうとするのを自傷っていうわけですよね、
本当に悪い人かどうかはね、
そう本当に悪い人かどうかは分からないけど、その人を悪くすることによって、ああ私は正しいんだってことが我なわけ、
みんな認めてもらおう、
みんな認めてもらおうとする心を、その我っていうわけ、じゃあそういうことをやる自分はその人よりもね、じゃあ真っ当な人間なのかっていうとね、醜いじゃないですか、ね、醜いですよやってること自体は、 まあね、暴露しちゃいますけど本当に情けないことだけど出てしまう、
うん、
そのぐっとね、いわゆる我を押し付けられた時に私たちは無意識のうちに相手を否定してしまうんですよ、うん、
自分を守ろうと、
そう、自分を守ろうとして、うん、守るってことは自分が正しいんだっていうことを外にアピールするわけ、
うん
ね、なんでそこまで相手をね悪く言わなくてもいいじゃないのっていうことをやるのを自称っていうんです、
うん
ね、それは我によって起きるわけですね、
うんうん、
これをいわゆる執着愛って言うんですね、うん、執着によってそういう心が起きてくるわけ、
うん、
ところがそのそういうことをやるととっても恥ずかしいわけですよ、
そうだね、
いや私正しいんです、 あいつが間違ってるんです、間違ってるんです、間違ってるんですってこう無理やり言ってしまうのが、いや人間だから出てしまう、
うん、
でも後から振り返ってみてね、いやそういうことを言えるような人間かと人間じゃないわけですよ、
うん、
そんなね相手のことを悪く言えるような素晴らしい人間ではないのにさ、人のことを悪く言ってしまう自分、そういうことを言ってしまうのは自分の姿がこういわゆる隠れているから、音平のペイの字ね、
うん、
自分の姿が見えないから人のことをついつい悪く言ってしまうわけです、
うん、
その人のことをポンと悪く言えるのは自分の姿が見えていないから、自分の姿が隠れているから、これを自閉って言うんです、
うん、
それはこのいわゆる殻があってですね、この殻があって自分の姿が見えていない、
うん、
これをいわゆる仏教では義というわけです、
うん、
で信心をいただくとこちらの自性というのは残るわけね、
うん、
自性というのは残るから言ってしまう、
うん
ね、あの今日いい例がありましたからねいい例がありましたから、こんな風になった時に、うん、あの人が悪いんだってことを言っちゃう、これは決していいことじゃないんですね、
うん、
相手を否定するってことはいいことじゃない、いいことじゃないけどやってしまうのが人間なんです、
うん、
だけどいや後から振り返るとね、
うん、
それは人が悪かったからじゃなくてね、自分も悪いなと、決してその相手がまだ何かやったわけじゃないのでねキャインキャインキャインキャインとこうやってしまう自分がいるわけですよ、キャインキャインキャインイーとねこうやってしまう自分ね、これがねいわゆるね情けないわけですけど、そこが見えないのを義とか自閉と言われるわけ、それが信心があると、つまり殻を破ると見えるわけね、
浅ましい自分が、
浅ましいな、
うん、
こういう風にいくんですね、
うん、
でこれは信心をいただいた人は自動的に起きるけれども、
うん、
信心をいただいていない人はこれを聴聞によって一つ一つ育ててもらう、
うん、
これを生育っていうんですね、そのためにはまずそういう出来事がないとね、
うん、
つまり人と向き合っていわゆる我をぶつけられたということがね、
うん、
ないとその起きてこないわけですよ、一人だけでこう生活していて一人だけうまくやっていても、その自分の心が相手の我によって否定されたとかね、
うん、
そうやって事象が起きたとかね、
うん、
その後からねどうしても許せないっていうのはどうしてもあいつが悪いと思ってるからどうしてもあいつが悪いと思ってるのは自分の姿が見えていないからなんですよ、そういうのを聴聞することによって一つ一つ解決していく、それがいわゆるこの生育の過程なんです。だから1ヶ月空くからね、1ヶ月後に皆さんが行動されたということを信じて話をするわけですよ、ね、1ヶ月後に皆さんは行動されているということを信じてね、この1ヶ月間の間にですね、やっぱり人と向き合っていただきたいんです、
うん、
人と向き合ってその人とぶつかっていくとね、いろんな経験をします、うん、人と接するということはとても疲れること、うん、疲れてしまうのはその自分の我を無理やり こうね押し殺してるから、そういう人に対して親鸞聖人は外に健全精進の層を減ずることを得ざれって言われたんですね。外に健全精進の層を減ずることを得ざれと、ね、なんでか外に健全精進の層を減ずるっていうことはね、こういうふうに我がぶつかった時に健全精進の層を減ずるっていうのは自分が下手に出るっていうことですね。下手に出ている限り何も学べないわけですね。そのぶつかるかもしれない、衝突するかもしれない、喧嘩になっちゃうかもしれない、だけど自分らしさというのをそこで出すんですね。例えばそのある方のところに行ってね、少しこの長居をしたとね、疲れてきた、疲れてきたらね、やっぱり本音から言ったらこうゴロンと寝たいと、でもこんなところでゴロンと寝たら恥ずかしいね。そこでグッと我慢してね、いい顔してると、じゃなくてすいません休ませてくださいと言って休む。でも休みながらもその周りの人の目が気になって休めないとかね、そういうのは無意識のうちに健全精進の層を減じているから、それをより自然体でいわゆる普通に接することがね、普通にすることができる。そうするともしかしたら他の人から何か思われるかもしれない、でもそれを一つ一つ対処していくのを仏法っていうんですよ。そういう一つ一つの経験が生育って言ってね、自分の心を育てていくわけです。だから、仏法を求めていくっていうことは心が傷つくっていうことです。心が傷ついたことが一つ一つね、肥やしとなって、卵をですね、ひよこへと変えていくんです。それはいい顔をしてね、外に健全精進の層を現じている限り分かりません。で外にそれをその本音を表してね、いろんな問題が起きますよ、それは外に表したら。でもそういうのを表しながらですね、一つ一つ、反省していく。だから自分が正しいと思ってる時ね、相手なんでこんなこと言うかしらと思ってる時ほどね、それはもう自分は善人になっている時なんです。それは我が身知らずだから言えるんですよ、自閉だから、で、あいつはなんでこうなんだっていうのは自称、それは自分の姿が見えていないから、人に対して簡単に否定ができるわけ。人の心の中なんてわからない、人がどうしてそんなことを言ったなんてわからないのにね、決めつけていくわけ、なんでこんなこと言うのかしらと。でもそういうことを一つ一つね、反省していくことが、これが行福の道なんですよ。で、行福っていうのはもちろんその相手と普通に接していって相手を変えていくっていうことが名目ですよ。でもその一番の目的はね、そういうことによっていわゆる自分はね、上から目線で人と接していたんだという自分の姿、またそういうことによって人から逃げていってね、いい顔をしていた自分の姿、自分の正義を押し付けていた自分の姿、相手の正義を否定していた自分の姿、そういう一つ一つの自分の姿が知らされていく、それがね、祝禅なんですよ。その一つ一つの心の傷、一つ一つの涙がですね、祝禅となってで、この卵に栄養を与えてですね、ひよこと変えていくんです。だから、ここから先のことはね、人と本当に真正面から向き合っていかなくちゃわからないことです。 いわゆる人と向き合って人と向き合うとね、自分の情けない姿が見えてきますね。うん、自分はもっと怒らない人間だと思ってた、だけど人と向き合うとね、怒ってしまう自分がいるんです。人と接していたらもっとさ、ね、人と接する前はもっと私ってさ、こう思慮深い人間だと思ってた、ところがね、人と出会うだけで感情を乱す自分がいるわけですよ。おー、ドキドキドキドキドキと、それが、
うん、冷静な時の判断と、そうそうそう、ことが起きた時の判断の自分が全然違う思いになってるもんね。
そうなんですよ、うん、だから冷静な時はね、いや、こういうことは起きてもやっちゃいけませんよと、人の悪口なんて言っちゃいけませんよなんて言っておきながらですよ、自分がこうね、ドキドキドキってするので、あいつ疲れてる、あいつ疲れてるとかね、こう言わずに折れない、これこれこれ、こういう自分なんだっていうことを一つ一つ認めていく、これがね、いわゆる祝善なんです。こういうことを一つ一つその明らかにしていくことをですね、般若の知恵、般若っていうですね、そう、この般若、般若っていうのはいわゆる一つ一つ自分の姿が、知らされていくことを般若と言います。このいわゆる疑いが少しずつ晴れていくことをね、般若っていうんですよ。自分の姿が少しずつ知らされてくることを般若っていうんです。この般若によって如に達する、信心がいただけるわけですね。だから私たちが求めていくその祝善と言われるもの、祝善が厚くしていくとかね、その祝善が厚くなったら救われるという祝善というのは、この般若というね、知恵にあたるものなんです。この般若の知恵というのは、人と向き合っていかないと得られないものなんですよ。だから今までね、制服回復でいわゆる人と向き合うための準備をしてきただけなんです。
これ大変なことだ。
そう、で、人と向き合ってうまくいった体験じゃないんです、失敗した体験なんです。
うまくいったのはどっちかが我慢してたからうまくいったんであって、
だから失敗した体験から学んだことがいわゆる祝善なんですよ。失敗すればするほど早く信心がいただけるんですね。だから皆さんね、信心いただけるんですよ。ほら、失敗するだけですから。成功するって言ったらね、いや、私の能力的には成功できないかもしれないっていう人がいるかもしれない。失敗ですから。
失敗こうなってるんです
か。甘んじて受けなきゃダメだね。
ただ痛いんです。痛い。そう、痛いものなんです。一つ一つ痛い思いをしていく。でも外に出るともっと痛い思いをします。それは心に鎧をね、外しているわけですから、もっと痛い思いをするんです。だから今殻が破れてないっていうのはね、今外に出たらその痛みに耐えられないからなんですよ。
まだ十分こう熟してない。
そう、熟していない。そう、
外に出るだけのものにまだなってないということだね。
そう、だから今破れたら死んじゃうんですよ。だけどその一つ一つ痛みを負っていくことによってね、心が成長していく、心が大人になっていく、その過程がすごく大事なんです。そしてもう殻がなくてもね、殻がなくてももう外、普通の生活は挑めるね、普通にこう生活できるという段階までなって、初めてこの殻が破れるんです。その殻が破れた時が信心が欠如した世界なんです。初めて外の世界が見える。外の世界が見えるっていうことは、もっと自分の心が傷つくってことなんですよ。外の世界で涅槃である信心っていうことはね、法蔵菩薩の心が知らされるわけですよね。法蔵菩薩の心を受け止めるっていうことはね、それに対して自分のいわゆるお粗末な姿が見えるわけですよ、ね、そのお粗末な姿を受け止めるだけの皆さんに心の 強さがないとね、
うん、
それは信心をいただけないでしょ、
うん、
阿弥陀には隔つる心はなけれども蓋ある水に月は宿らず、うん、皆さんの心にその阿弥陀仏の御心を受け止めるだけの心の強さがあったら今からでもいただけるんです。今この瞬間でもいただけるんです。いただけないのはその心の強さがないからなんです。
まだ育ってないということですね。
そう、
これから
育てる材料を逃げないで求めていかなきゃならないね。
だからその一つ一つ経験なんですね、うん、辛い苦しい道のりです。だけど誰でも救われるんです。成功すればいいって話じゃないか、失敗すればいいんでしょ。ほら誰でもできるじゃん。誰でもできるけど覚悟しないといけないんですね。それは自分の姿と向き合っていく覚悟です。
逃げない覚悟だね、
うん、で本当の強さ、本当の勇気が必要なんです。自分の姿を、うん、見せられるっていうことほどね、私たちにとって苦しいことはない。だから自分の姿が隠れているから自分は善人になってね、人を否定できるんです。でそう人を否定している自分はそんなに素晴らしい人間なのかというとね、決して素晴らしくないわけですよ。
誰も素晴らしくないね、
はい、だけどそこに懺悔がないわけ。それは自分の姿がすっかり隠れてるから、これは義っていうのもあるんですよ。つまり自分の姿をこの隠蔽ってね、隠しているから、
隠してる、はい、悪いんだ
ね、自分の姿を隠して見せないようにしているから、うん、人をですねどれだけでもね、あ悪い人間にしてすることができる、
うん、
特に自分を否定されると、私も否定されるとね、ついつい悪人として言ってしまう、
うん、
でもそれは決して正しいことではないことを知っていただきたい。それは人間だから出ちゃうんです。だから親鸞聖人にはこれ煩悩の所以ない、いい言葉ですね。本当に私この言葉好きです。これ煩悩の所ね。ああこういうことが出てくるっていうのが煩悩なんだと。
死ぬまでそれはなくならないっていうことだね。
うん。まあそれ死ぬまでっていうのはなくなるときは来るんですよ。仏になれば。そのある程度経験していけばだんだんとなくなっていくんですけど、だけどどこどこまでも自分の深い闇を闇と向き合っていくっていうのがね、いわゆる信心をいただいた人の姿なんですよ。これ煩悩の所以ない、いわゆる人間だからやっちゃうよってことなんですね。これ煩悩の所以ない、人を否定すること、人を悪く言ってしまうこと、人を傷つけるようなことをしてしまうこと、自分が正しいとこう一生懸命自己弁護をしようとすること、それは人間だからやってしまう、だけど信心をいただいている人といただいていない人との違いはね、いただいていない人はそんな自分がわからない、
だからいただいている人はそれが煩悩の所以だって言って懺悔してくるんだね、
うん、そうですね。そういう自分が見えるから、うん、自分のやっていたことは間違いだったってことが分かります、
うん、
間違いだったことをやってしまうのを煩悩って言うんですよ、
うん、
間違いだと分かってるんだけどやってしまうのを煩悩って言うんです。だから煩悩って煩わされ悩まされるものと書くわけですね、
うん、
それによって煩わされるわけ、
うん、
それによって悩まされるものなんです、
うん、
やっちゃいけないって分かっていながら、ね、やってしまうそんな人間というものをね、
うん、
深く見つめていくことが、これがいわゆるその、うん、仏法という教えであり般若というね知恵のものなんですね。 だから信心をいただきたいと思ったらですね、そんなに難しいことではありません。信心をいただくことはそんなに難しいことではありません。人と向き合うことなんです。
なるほどね。
はい。だから気合さえあれば1年でもねできますよ。
気合で。
1年じゃないですか。1年間かかれば。できますよ、気合さえあればね。逃げずに向き合っていけば、人と向き合うっていうことはそれだけね、自分の心を傷つけていくものだし、その傷つけていく一つ一つの過程が肥やしとなってですね、
毎日ね、したら一日一日がね、
そう
毎日のこと、
毎日のこと、そう、毎日の積み重ねがね、大事なんです。
いろんなことがあるからね、
はい、だから人と接するっていうのは素晴らしいことなんですよ、うん、人と接していくことによって自分の姿が見えてくる、自分のいろんな姿が見えてくる、そのいろんな姿を一つ一つ見つめていくこと、受け止めていくことが祝禅なんですね。人と接するとね、動揺してしまう自分、人と接すると悪口を言ってしまう自分、人と接するとね言い訳をしてしまう自分、人と接するとわがままを言ってしまう自分、
自分の人と会わないとダメだね。
そうですよ、うん、そういうことを一つ一つその自分の姿をね、一つ一つその否定をせずにね、否定をしている状態が実証ね、それを受け止めたね、受け止めていく、それがいわゆる疑いを晴らしていくっていうことですね。一つ一つそれを受け止めていくと。で、それを受け止めていくために聴聞が必要なんですよ。一人ではね、受け止めることはできない。だから仏法という教えを聞いてですね、その仏法という教えに従って、自分の姿を教えてもらってね、ね、怒っていたと、あいつが悪いんだと思っていた自分がね、あ、そうじゃなかったなと、自分が間違ってたなと、うん、そうやって反省していくことが、祝禅となるんです。
カッカしたら反省しなきゃダメね。
カッカしてね、反省できると思っているところが善人なんです。でもカッカしたら反省がなかなかできない自分なんだなと分かること、
ちょっと落ち着いたらやっぱり考えなきゃいけないでしょ、したら。
そうそう、でもカッカーね、したらね、もう落ち着くことさえもできない自分だと見つめることがね、疑いを晴らしていくことである般若の知恵がね、体得する。だから、ああ、自分っていうのは本当にね、下だなと思う、うん、そういうことが分かっていく。分かっていくとね、もうそういう周りの人のやってる言動で腹が立たない。
あ、そうか。
あの人のやってることよりも私のやってることの方が悪いんだから。そうなんでね。
自分もそうだったと思うよ、ね、だったら。
そうそう、
こっちから見たらな、
自分はそんなことしないと思ってるから、
やっ、
ね、
やっぱり自分は上になってるんだろうね。
うん、
まあ偉くもないのに、
やっぱり去るべきご縁の催せはいかなる、あ、なんだっけ、
いかなる振る舞いもすべし、
まあ、自分なんだなと。
だからこの辺がね、いわゆるその仏教を誤解されやすいところで、いわゆる悪人正気と言われるとね、なんか善をしなくていいんだっていうふうに誤解をされたり、善はできないんだっていうふうなことをね、誤解して受け止めたりしますけどね、仏教で言われる善っていうのは悪人と知らされることなんですよ。仏教で言われる善っていうのは相手の正義を認めてあげることなんです。自分の正義を押し付けないことなんです。私が考えてるね、私たちが考えてる善というものが、いわゆる造業と言われるものでね、それはだから捨てないといけないですけど、仏教で教えてる善は実践していかないといけないんです。だからこれをやるだけです。非常にあの簡単っていうかね、いわゆる理解するのは簡単ね、アンダースタンドってね、分かりましたと。でも言うは易し、行うは難し、う
ん、が邪魔してなかなか思うように
そう、我が邪魔して思うようにいかない自分もまた自分と受け止めていくってことですね、
うん、この我が邪魔で邪魔でって思うようになってくれば我がだいぶ
この我が邪魔で邪魔でっていうのはその我がなくせると、うん、ね、善人面している自分だ、
うんうん、どうしようもないし
いやだからでもそのままなんですよ、うん、そのままじゃさ、うん、そのままじゃさ、うん、ね、そのまま
善人面
そのままなんです
。再婚にしてみたいな。
大丈夫ですよ。
大丈夫よ。
ね、だからそのままなんです。うん、だからそのままなんです。そのままってのは怒る自分もそのまま、悲しむ自分もそのまま、落ち込む自分もそのまま、全部そのまま、ね、丸ごと受け止めていくと、ね、否定せず、こんな私じゃない、こんな私じゃない、私はもっと素晴らしい人間なんだと思わずにさ、こんなのも私なんだ、あんなのも私なんだと一つ一つ受け止めていく。受け止めていったらさ、ああもう自分はこういうものなんだって思えばさ、人と接して疲れることなんてなくなっていくんですよね。もう隠すもんないじゃん、ああもう自分ってこういう人間なんだから。それがいい人間に見せようとするから疲れるんだよね。もうああ自分ってもう隠しきれないものがあると、
ボロを出さないようにね、
そうボロを出さないようにできるとお守りでしょ、ね、それができない自分なんだと分かればさ、もういいじゃん自然体で、
うん、もう何それしかないねしたら
その方が楽だねそれしかない、ね、
そうそう
がっくりしちゃうね
よほど善人だと上文上昇
一つもいいとこないんだからさ
ところがね、一つもいいとこないと言いながら自分はね、よしと思ってるわけですよ
口では言いながら、
口では言いながら、ね、腹底ではね、腹底ではいやいやだってさ、人のね悪いところ見るとあの人許せないわ、あの人も許せない、あのこと言う、あんなことやるなんて考えられますとかね、出てくるっていうのは善人だ。
去るべき公園が催したら、
いや出る出る出る、分かる分かる分かる、みんなそうなんだと、うん、自分もそうなんだと、
縁が来てしまったら本当にね、うん、ああ人の上に立ってしまう、うん、
へえ
いやいやいやそういうのを肥やしにしていくってこと肥やしにしていくってこと、うん
お笑ってる場合じゃないんじゃない、
どっちにしても善人だと思ってうのぼれてるんだ
、はい、でそういうのを肥やしにして、卵がひよこになっていくわけです、うんうん、でその痛みをね、痛みをまだ受け止めることのできない状態は否定しちゃって終わりなんですね、うんうん、だから行服に入った人は痛みを背負うことをその覚悟できた人、受け止められるようになった人だけです、そう、その失敗を受け止めるだけの心に強さのある人、うん、失敗を受け止めるだけの心に、ね、それだけの勇気がある人、覚悟がある人、そういう人だけが行服に進めます、うん、だからここからの道はですね、傷ついていく道なんです、うん、心がここからの道は泣いていく道なんです、泣き泣き求めていく道なんです、うん、そしてここからの道はね、もう感謝に涙せずに折れない道なんです、う
んうん、ああこういう自分だと気づかせてくれたことに、
いや人の心がありがたい、
あ人の心がありがたい、
はい、
そうか人の心、
そう人の優しい心がやっぱりそのままね感じられるからありがたい、
ありがたい、
そう
っていうふうにな れば、
はい、で自分のお粗末な姿が痛い、うん、人の心が温かいってね、だ人の心に感謝し、そして自分のお粗末さに懺悔をしていく道のり、
この感謝は仁義礼智信の礼にあたる
そうですね、うん、はい、まあ、それだけね、いわゆる心が傷ついている、傷つくことに耐えられた人だけですけどね、うん、いわゆる人と人がですね普通に生活ができるようになる、どちらが上かどちらが下かということを問題にせずにね、普通に接することができるようになったらね、感謝できるようになります。人と接するよりも自分が一人でいた方が楽っていうのはまだね、人と人に対して感謝する心も起きてないし、なんていうんですかね、いわゆるまあ孤独というかですね、そういう状態ですね。
鏡がありながら鏡を見ようとしない、
ね、そうですね、人と接すると結局なんで疲れるかって言ったら、いわゆる人と接すると自分の姿が見えてしまうからです、うん、それを見ないように見ないようにするから疲れるわけ。
ちゃんと素直に見ていけばいい。
そう、ちゃんと素直に見ていけばいいんですね。
いいんだけど、だけどが作っちゃう。
だけどそれが見たくないっていうのは、それだけ自分にですね我が強い、否定しようとする気持ちが強い、認められない気持ちが強い、そういうのを時間をかけてもいいからね、ゆっくりと認めていく道のりが生育なんです、
うん、そうだね、慌てることはないわね、うん、慌てて外に飛び出しても、ね、大変になっちゃうね、
はい、だから人と、だからこういうことができるようになればね、どんなたくさんの人とも接してもね、いいわけです。いいっていうのは、その心がそれによって苦しむことはないってことですね。
健全者を信頼する、健全なことを、
はい、
しないようにすれば、人付き合いが楽っていうか、人に疲れなくなる。
はい、健全精進の層を源じなくても済むようになるわけですね。ね、外に健全精進の層を源ずることを得ざれ、得ざれっていうことは自分の姿を見て行きなさいと、こういうことですね。自分の姿を見ていく、この道が行福です。だから人と接することによってってことは、人と向き合うってことです、自分は一生懸命頑張ってもその人が変わらないのはね、向き合ってないからなんですよ。その人と向き合うことを恐れてるからなんです。真正面からね、こうぶつかることを恐れてるから人は変わらないんです。真正面からぶつかればね、変わるんです、相手は。だから自分はどれだけ頑張っても相手変わりませんっていうのはね、それは相手とまだね、本当の意味でぶつかってないからなんです。じゃあなんでぶつからないかって言ったら、ぶつかるのが怖いからです。
自分が傷つくのが怖い。
そう、自分が傷つくのが怖い。その一つ一つ傷つくことをね、傷つくことが祝然となるんですよ。
それから逃げないね、
逃げないね、一つ一つ。いや、でもこういう話ができるようになってよかったですよ、ね、え、皆さんはそういう段階にね差し掛かってきたということで、非常にねこんな話をしたのね、昔のね皆さんだったらね、もう顔を真っ赤にしてね、できませんできません
できませんって、
そうそうそう、ああもう私には助かる道なんてないんだ。だけどこれをね、普通に聞いていくことができるようになったっていうことはね、それだけ皆さんの心にですね、合衆が減ったからですね、
うん、育ててもらったんだね、ここまで。
我は悪って言ったもんね、
はい、それだけやっぱりこの言葉を受け止めてもなおね、うん、あ、やろうっていう気持ちがあるからこそね、うん、聞けるんですよ、うん、これは一番最初に聞いたらね、多分ね、
どうでしょうか、
もうできません、私は絶対無理です、もう永遠に助かりません。
わかるよ。
それがもう寝てしまうと、
うん、知らんふりしてしまう、うん、
ということはね、それだけ皆さんの心が成長された あ、良いよってことですね。良いよ、火の中かき分ける覚悟で進んでください。
手をつないで
これからが本当の覚悟だね、正念場だね。
ということで、前半は以上です。